からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ本当に2020年、いつの間にかこう時間が経っていくという、そんな不思議な年だなというふうに皆さん感じていらっしゃるのではないでしょうか。10月もいつの間にか後半に入り、過ごしやすい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 GoTo トラベルとか GoTo イートとか、なんか賑やかだなっていう感じなんですけども、自分はなかなか参加できないです。さあ、今回は10月はピンクリボン月間、検診で早期発見早期治療を行おう、そんなテーマでお届けします。さあ、ピンクリボン、乳がんといえばこの方です。足立乳腺クリニック院長でいらっしゃる柏葉正博さんに2度目にご登場いただきます。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、6月1日に足立乳腺クリニックの、この名称が変わった、クリニックの院長にご就任されましたが、その前鹿児島におられたんですね。
そうですね、相良病院という大きい病院におりました。
相良病院、はい、そうするともう京都に来られて半年近く経ったっていう感じでしょうか。
そうですね、本当におっしゃった通り怒涛のようにもう過ぎてしまったので、
はい、
まあ、いろんなことをチャレンジしてきました。
あ、はい、そうですか。この振り返ってこの半年間、まあ、どんな京都には京都の印象っていうのはどうでしょうか。
まあ、やはり普通に道を歩いている方がすごくファッショナブルでセンスの良さを感じますし、
ほう、
あと食事がやはり非常に美味しくて、まあ、やはりその文化的に非常にまあ高い文化度があるなというのを感じています。
あ、そうなんですか。はい、この相良病院のあった鹿児島の何市っていうんですか。
鹿児島はもう鹿児島市ですね。
鹿児島市、
本当に桜島の真ん前という
感じ。あ、はい、桜島行ったことがありますが、
はい、
鹿児島もやっぱりなんて言うんでしょうかね、武家屋敷とか。
そうですね、
なかなかその歴史を感じるいろんなものがあるなというのが印象なんですけども、はい、なかなかのものだと思うんですが。
そうですね、島津のお殿様が残したたくさんの、はい、まあ、文化的歴史的資産遺産あれがありますので、
はい、
本当に見どころはたくさんあると思います。
あ、そうですか。
ただやはり京都は、まあ、それにもっとさらにたくさんのポイントが違いますので、ね、また違
うと。そうですね、本当ですね。
それが本当に見どころもあって、はい、今ちょうど母親をちょっと一時的に一緒に住んでるので、
あ、まあ、
毎週末あちこち清水に行ったり連れて行ってます。
あ、はい、そうですか。まあ、そういうふうにすると私たちでも住んでる私たちでもなかなか、あ、この近くこそ行かないっていうことがありますもんね。
はい、東大元暮らしあります
よね。本当ですね。はい、わ、はい、かりました。お仕事の面ではいかがでしょうか、この足立乳腺クリニック。
はい、もう前院長からもすでにたくさんのことをなさってたので、
はい、
まあ、あとは僕は来てからはそれをまた少し調整したりですね、あるいはまあ少しアップデートしたりということで、例えば外来のサービスでは今、まあ、インターネット予約の方の準備を着々と続けておりますし、
はい、
あとは待合室に Wi-Fi を飛ばすことが成功、それはもう達成しました。
あ、だから皆さん、そうなんですか。逆に、はい、飛んでなかったという、
まあ、そういうことですね。待ち時間にゆっくりネットで楽しんでいただいて、
はい、
まあ、ギガを提供することができているなと思いますので、少しでもその待ち時間のストレスを軽減できればと思っています。
そうですか。やはりこの待ち時間って、はい、ある程度あるんですか。
そうですね、やはり予定通りの、まあ、予定時間はあるんですけど、例えば患者さんの質問が多かったりご不安が強いときには、
ね、
やっぱり介入する時間が長くなりますので、
はい、
まあ、個別で多少調整しますので、
うん、
まあ、申し訳ありませんけどお互い様ということでちょっと時間を長く取ったりすることもありますね。
あ、はい、そうですか。やっぱりそういう丁寧親切な診療っていうのは非常に重要な まあ部類というか、
そうですね、
何か心配事があって来られてるわけですから、
は
い、
そうですね、
重要ですね。
まずそれ自体がまあ病のスタートですから、あ、まあ、そこにうまく向き合うことと、あとやはり乳がんを診断された方というのは3割ぐらいが抑うつ、気持ちの落ち込みが出ると言われています。なので、はい、まあ、それに早く対応しないとですね、治療を受けるまでの間に患者さんが気持ちが落ち込んで、はい、前向きに挑めない、治療に向かえないということが起こりますので、それやはり管理することは非常に重要だと思います。
あ、そうですか、はい、こうそのがんとしての乳がんのみならず、やっぱり、乳房を失うとか、いろんな、考えが時間が経てば経つほどいろんな心配事が増えていくと、ね、やっぱりそういうことでしょうね。
がん、は
い、
というとまず一つは命を考えますけども、はい、まあ、比較的まあ予後の良い、見通しの良いがんの一つでありますから、
あ、 そうか、
まあ、それだからこそこのピンクリボンで早期発見というのは非常に押されるわけですね、
はいはい。さあ、10月はピンクリボン月間というふうにご案内しましたけれども、はい、例年ですと京都タワーが結構ほぼ毎日ピンク色に、はい、色付けされているんですけども、ピンクリボン月間だなということがすぐ分かるんですが、今年はそうでもないんです。
そうですね、
はいはい、ピンクリボン月間、こう復習したいんですが、どういうこう1ヶ月になるんでしょう。
はい、もともとはまあ乳がんのことをよく知るということと、はい、早期の検診受診というのを促すようなキャンペーンと考えてよろしいんですけども、もともとは80年代ぐらいにアメリカで、はい、娘さんを失ったおばあちゃんが、まあ、お孫さんにピンクのリボンを差し上げて、まあ、そういう啓発とか気をつけようねとか、その思い出として伝わったというふうには言われています。
あ、
でも実際はよくあるのはピンク黄色いリボンとか、映画、ジョン・ウェインの映画とかありますけど、
はい、
ああいうものでそのいわゆる心のシンボルとしてピンリボンというのがあって、
はい、
で一番初めにアクションを起こしたのはHIV の団体がレッドリボンという形で出て、それにどんどん今度は慈善団体が乗っかってそれぞれの色を使った。なので実はがんなんかはですね、それぞれの色が決まっています。
たくさん、そうなんですか、はいはい。ちなみに他にこう何色っていうのは、例えば
肝臓のやつは確かグリーンですね。肝臓がんとかのやつとか胆道がんとか、
はい、いろいろあるわけです ね、
ありますね。
そうですか、はい、この先ほどおっしゃったおばあちゃん、アメリカのおばあちゃんが、はい、その、ま、お孫さんを亡くした、
娘さんを亡くして、
娘さんを亡くした、
その娘さんのお孫さんにピンクのリボンを送ったっていうのは、
あ、そうか、
はい、乳がんを忘れないということとか、まあ、その方を忘れな い、
そうですか、はい、そのおばあちゃんにとって娘さんを乳がんで亡くすっていうことは非常にこう悲しいショックな出来事ですよね、
はい
はい。そういうふうに伺うとやっぱりこう乳がんって私たちこうイメージってあると思うんですけども、結構今おっしゃったようにそのおばあちゃんじゃなくって若い人がなる乳がんというふうに、
そうですね、
そして進行が早いとか、
ああ
診断されたら怖いやとかだからマンモグラフィー痛そうな検診受けないとか、京都はその検診 の、 受診率が非常に低いと以前伺ったことがあるんですけども、なんか間違った何か固定観念というか概念というか、
そうですね、
あるかもしれませんね、
はい。今は日本では女性のまあ生涯9人に1人が乳がんになると言われています。なので皆さんの
ちょっと待ってください、はいはい、ですね、もう何年か前は16人に1人だったんですが、去年伺った時は11人に1人と、それでも、まあ、10人に1人に近いので、驚いたんですが、いつの間に9人に1人になったんですか。
統計学というのはその 2,3 年後に出てくることがまとまって出てきますので、
はい、
まあ、その結果から2018年のデータだったと思いますけども、9人に1人、つまり発症者は全体でもう10万人に近くなっています。
ほう、
はい、
そうですか、はい、そうすると確率としては9人に1人の方が女性が、まあ、乳がんに、
はい、生涯のうちに9人に1人の方。
そうですか、
はい、
こう9人の女性が集まる場所っていうのはもうあっという間にその考えられるって感じなんですけども、
そうですよね、例えばクラスの同級生の中に何人かっていうのは皆さんも多分心の中に覚えがあると思うんですけれど、
はい、
はい、
そうですか、それから、まあ、予後がいいというか、その、早期発見すればという条件付きですか。
そうですね、
治る、きれいに治ることが
全体としては今乳がんは再発される方も3割を切っています。
3割を切るということは3割は、うん、再発
というか亡くなる方ですね、 昔はもうちょっと
それ多いです、
多いですけど、例えば肺がんとか膵臓がんはもうもっと 80% ぐらいの方亡くなるわけですから、はい、
肺がん 80% なんですか、はい、
80% の方が、
あ、そうですか、
まあ、早期の方は違いますけども、まあ、乳がんの場合そのステージによってかなり違いますので、例えばステージ0というのはもう非浸潤がんという形で見つけるとほぼ 100% 治りますし、
はい、
ステージ1でも今は95% 前後の生存率になってきてますね、
はい、それ乳がんの話ですね、
はい、乳がんの話です。
あ、そうですか。
ただステージ3とかになるとやはり 40-50% の方が再発して亡くなりますから、
はい、
まあ、できるだけ早く見つけるという意味は、
はい、
ステージが早い人ほど治りやすいということが分かる、でそういう段階で見つけるのが検診の意味ということになりますね。あ、そうですか、はい、
ちなみにですね、はい、ステージ 1-2-3 ぐらいまでで、はい、どんな感じ、どう違いがあるんでしょう、そのステージによって、
はい、まず一つは2つ、まあ、因子があって、まあ、一応転移してないというのは一番大事なことです。それが転移しているとステージ4になってしまうので、はい、まあ、いわゆる根治は難しいと言われているがんになりますが、
はい、
ステージ 1-2-3 では転移がないので、
あ、3までは転移がない、
で、はい、で大事な因子は2つで、腫瘍の大きさとリンパ節転移があるかないかですね。
あ、
はい、だからステージ1というのは2センチ以下でリンパ節転移のない方がステージ1になります。
ほう、2センチって結構素人の考えでは大きいじゃないかと思いますが、ね、はい、例えばステージ2だったらどんな大きさになるんですか。
2センチから5センチ
2センチから5センチ
あるいは2センチ以内でもリンパ節転移のある方がステージ2になります、ね、
大きさにかかわらずやっぱり質というか立ちというか、
そうですね、立ちはですねステージにかかわらない、今のところはかからないんですが、まあ、最近の新しい分類では少しかかわるようになってきてますけれども、
はい、
基本的にはバイオロジー、いわゆる性格というのはそれにあと加味されて考えられるようになって、
あ、なるほど、はい、まあ、大きさというレベルではそのステージ2だと2センチから5センチと、
そうですね、リンパ節転移がないか、
ない、
あるいはステージ1で腫瘍径が2センチ以内でリンパ節転移のある方がステージ2になる、2の A
という、あ、そういうことになるわけですね、はいはい、
つまりそれと同じグループの人たちが予想される再発率が同じグループをステージと分けているわけですね。
あ、なるほど、はい、再発率によってステージというステージのレベルがある、
最終的にはそういうふうにまとめてますね。
あ、そうですか、じゃあステージ3だと何なんですか。
ステージ3だと腫瘍径が例えば5センチ以上とか、
5センチ以上の腫瘍がもあったら、
これがちょっと乳がんの特徴的なんですけれども、はい、一定の大きさになると皆さんちょっと怖くて病院に来れないということで、気がついたらもう5センチを超えてるとか、皮膚に染みてる方、浸潤してる方もステージ3になります。だから皮膚にくっついてたり赤みが出たり、まあ、残念ですけどひどい方年に何人かはですね潰瘍を作ってくる方がいらっしゃいます。
お、潰瘍というのは外から見える外のこの傷というふうに考えている、はい、
カリフラワーみたいになっちゃってる状況ですね。
そんな状態になるんですか、
はい、必ずいらっしゃいます。これは多分女性のその深層心理、やっぱり見せたくない、そして診断の時になんでこんなまでほっといたのって言われることがやはり怖いので、どうしてもそこでいらっしゃる方が必ずいらっしゃるんですね。
あ、そうですか、はい、それをこう言葉で聞くととんでもなく、なんでもっとその2センチのしこりでも大きいじゃないかと思うんですが、やっぱりそのいざ自分の胸にそのようなものがこう確認したら怖くなるっていうのがやっぱり人間の心情です ね、
ですね。あとは残念ながら皆さんが自覚されてくる大きさっていうのは2センチ近いことが多いんですね、
はい、
1センチ台で見つけるとか1センチ前後で見つける方もいますけど、もう明らかに触るってなるともう本当に2センチ弱でいらっしゃる、
はい、
ところが検診で見つかるがんっていうのはもう例えば2年に1回きちっと受けている方の多くはですね、
はい、
まあ、1センチ以内で見つかる方が今増えてきているので1センチ前後で、そうすると術後治療も軽くて済んだり、乳房を失うことがなかったり、そういうまあメリットがあるわけですよね。だから検診は非常に有用だと言われています。
有用だということですね、
はい、
こう、まあ、幸いにしてそうやって、外からでも自己検診というかそのようになことも可能だというのが、乳がんの特徴ですが、先ほどこう若いこうニュースで流れたりするのは結構若い方が乳がんに罹患して、はい、亡くなったりっていう、はい、わ乳がんって若い人になるんやとか、アメリカの女優さんも結構大活躍中の方が、乳がんだったりという話があって、若い人がかかりやすいっていうイメージもあるんですが、そこも間違い
間違いではないんですけど、はい、まず一つはがんの特徴としては本来遺伝子の異常なので高齢になればなるほど発症は増えてきます。なので一般的に言われるがんで
全てのがんの乳がんは遺伝子の異常によって起こってるんですか。
はいはいはい、例えば一時的に悪くなるってことはないわけですよね、
はい、
遺伝子の異常がある形にがんを誘導正常組織を変えていって、うん、その遺伝子の異常の蓄積によってある形状あるいはある性質を持っていってそれがまあ悪さをすると転移をしたり例えば周りに染みていったりするということがありますから、はいまあ、それががんの発生でそれはもう遺伝子の異常の蓄積だというふうに言われています。
あそうですか、はい、全てのそう病気ががんだけですかその遺伝子の異常によって起こるっていうのは
もちろん今も分かっているのは例えば遺伝性 の消化器の疾患とか糖尿病なんかも、はい、遺伝によってそういう傾向があるということも分かってきてますよね。
あ、はい、そうですか、はいはい、乳がん その検診なんですけれども、はい特に京都の人はこうなかなか行かないという受診率が悪いと聞いておりますけれどもその検診の方法はどんなものが現在は結構いろいろニュースではこんな楽な方法がこう開発中とか、はいはい、そんなことが聞いたりするんですが
あれはやっぱり実験段階のものが多いので我々の今やっている診療というのは、エビデンス医学的根拠に基づいています、うん、なので、はい、検診というのは検診した方と検診を受けないで自覚していらっしゃった方で検診した方がより生存率が高いというようなデータに基づいて検診は進められているわけですね、
はい、
で基本は乳がんの場合はマンモグラフィーが基本です。
やはり
でプラスマイナス超音波ということになっています。超音波をするとですねマンモグラフィーで見えなかった重なって見えなかったことがよく見えたり、
はい、
しこり状に見えたものが実は良性の水のたまり嚢胞であったり
そういう
質の状況が分かりますから、特に40代日本人のデータなんですけど40代ではマンモグラフィーに超音波を加えた方が発見率乳がんの発見率が高くなるというデータがあります。今その予後いわゆるその後再発がどうなったかというのを調査しているところなんですけれども、まあ、発見は高くなるので、まあ、見つけやすくなるのは事実だと思います。
そうですか、はい、そういうふうにお聞きするとじゃあ最初から超音波だけでいいじゃないかとマンモグラフィーでそんな挟んで痛い目するよりは、
う
ん、超音波だけでいいんじゃないのっていうふうな疑問も生まれますが
まずさっきのところでちょっと抜けてしまいましたけど、はい、乳がんになりやすさというのは50歳前ぐらいのところ40から50のところと、
まあ、ピークがそれぐらいと、
は
い、
65歳70歳のところに2つのピークがあります。だから後半の方はよく言われる遺伝子異常であったり、はい、患者さんの環境から受ける因子で発がんするものが多いと。そして前半の40代のところはおそらくホルモンとかいろんなものがあるんですけどまだ分かってないんですね。でその初めの40代50代のピークがあるのが特に大きいのがアジアなので、うん、そこは非常に不思議なところです。だから今それはなぜかということは考えていかなきゃならない課題だと思っています。
そうですか、はい、やっぱりこう人類としてのその遺伝子によってかかる病気とかいろいろウイルスによる感染症なんかもそういう違いが人種によって違いがあるようですね。
まだ確定的ではないですけど、はい、おそらく乳がんの場合のその前半の方は、
はい
やっぱり性ホルモンの影響等もあるのではないかというふうに言われていますが、なぜアジアに多いかというのはまだよく分かってないですね。
そうなんですか。
ただある研究ではアジアの方と2世3世の方のハワイの方と、すっかり移民してしまったアメリカに住んでいる方ではその乳がんの発生率が徐々に上がっていくということで、まあ、一つはそれがライフスタイル食事等含めたライフスタイルが影響しているんだろうというふうには言われています。
はい、何が違うかというところでやはりそのライフスタイル食事特に食事が違うというところで判断すると。
す、ねはい、まあ、一応それが一つの因子として考えられているんですね。因子として、
まあ、因子というのはこれが一つだけということではなく
ないです。もちろんそれで分かるんだったらそれしなければ乳がんにならないわけですから
本当です、ね、
そんなことがない。
ノーベル平和賞じゃなくて、ね、なんか医学賞をもらえそうですね。はいはい、
で先ほどの、何がマンモグラフィーがよろしいかというとですね、実はその50歳になると皆さん女性はよくわかると思うんですけど閉経する人が出てきますね。そうしますと乳房というのは乳腺が薄くなっていって脂肪に置き換わってきます。
あそうなんですか、
はい、
役割を果たし終えたということですね。
それでそれがマンモグラフィーで見ると 黒い脂肪の層の中に乳腺が浮かんでますから、乳腺がどんどんなくなっていくとしこりができたくて早く分かるわけですね、くっきり見える
ところが景色がこう、
そうですそうです、
分かりやすくなるということですね。
逆に言うと
乳腺がやはりこういろいろこう入り組んでる状態で、
入り組んでるというより重なって真っ白に見えちゃう。だからか例えばお若い方がマンモグラフィーを取ると、はい、ミルクの上にピンポン玉を乗せたら上から見たら見えにくいですよね、白に白、
そうですね、いくら視力が良くても、
そういう状況が実はデンスブレストと呼ばれているような高濃度乳房、高濃度乳腺という方の特徴で、こういう方の場合はしこりがあっても一定の大きさにならないと見えないわけですね。周りに歪みが出たりしこりそのものがよく見えるようにならないと見えない。ところが超音波をするとそれが中に構造として見えるので、まあ、それが良い。なので40代はまだ乳腺が厚いので超音波を併用した方がいい。 あとやっぱり40代でなくても50代でも60代でも日本人アジア人は高濃度乳腺が多いので、そういう方は超音波を併用した方がいいんですね。
そうですか、
ところが市町村の場合はその検診 の, その方法モダリティというのをどうしてもその限られるのですね。で超音波ってちょっと時間がかかるので、
あ、そうなんですか、
はい、なので50歳以上は超音波をまあしない自治体もたくさんあります。
超音波ってこの先生が手に持たれて、
そうです、プローブっていうのを持ってゼリーを塗って、はい、さーっと撫でるやつですね、
はい、そう、時間がやっぱり年見落としがあったらダメだということ で、
そうですね、見る、
ある程度時間がかかると、
はいはい、あとは乳房全体を見なければなりませんので、だから医学として の、 その資料というか検査方法としては、マンモグラフィーは乳房全体が見えるので 見落としというのはその画像の上の質の問題と、あとあるかないかの問題になります。ところが超音波の場合はそこの腫を撫でない、上を通らないと落としてしまうことがあるので、技師さんや我々はその超音波のプローブというのが、乳房をまんべんなくこう見ることに注意して検査を行うんですね、
はい、
隙間があったところにしこりがあったら見えないわけです、
はい、
マンモグラフィーの場合はそれがなくて全体が見えるという特徴があります。
ああ、そうですか、はい、MRI という検査方法もあると思うんですが、はい、それはどういう時に、
基本的には病気の診断がついていない方に MRI をすると、一般的には保険で返礼されてしまいます。通らないことが多いです、
はい
はい、ご病気があって病気の正常や広がりを見る時にはMRI を使うこともあるんですけども、早い段階からの MRI の実施ってあまり推奨されておりません。
あ、そうですか。
で検診でももちろんそれはする、しているところはありません。
あ、そうですか、はい、そうするとマンモグラフィーとプラス、超音波、
乳房超音波ですね
ということですね、
はい、これが標準です。
あ、そうですか、はい、はい、まだまだお話伺います。今回は、10月はピンクリボン月間、検診で早期発見早期治療、そんなテーマでお話を伺っています。足立乳腺クリニック院長柏和正弘さんに引き続きお話を伺います。他のがんに比べて先ほどちょっとお話あったかと思うんですが、こう乳がんが結構折れ線グラフっていうか、他のがんと比べると胃がんなんかは
減って
きてますね。減ってまして、はい、乳がんだけがということはないんですが、伸びの傾斜がきついというか、はい、
ざっくり言うと1年ごとに1万人ずつ以上増えている形に見えますよね。
はい、それはどういうわけでしょうか。
これは本当に社会的に考えていかなきゃならないところだと思うんですが、まず理由は分かっていません。ただ
分かっていません。
ただ一つはライフスタイルの変化として、はい、ホルモンが結構影響することが多いので、小腸が早いということが最近当たり前のように起こってきてますから、
そうですね、
そうするとその乳腺がエストロゲンホルモンに被爆されている時間が長い方ほど乳がんになりやすいということが言われています。
そうですか。逆に言うと、それは、はい、女性ホルモンにもう被爆っていうこと自体が、一般人が聞いたらなんやそれみたいな感じなんですけど、 その暴露っていうか、うん、その女性ホルモンあかんのっていう一般的な疑問。
そうですね、もちろん乳腺を発達させるのも女性ホルモンですから、はい、その女性ホルモンが発達して乳房をコントロールする、あるいは女性ホルモンの標的になる臓器というのは例えば乳房とか子宮とかがそうなりますけれども、まあ、そういうところはその成長や増殖や機能というところにも女性ホルモンが関わるんですね。だから本当はそれが当たり前の機能ではあるんですけれども、ただ女性ホルモン自体を餌にするがんというのが乳がんの過半数なので、やはりそれ自体がその初めに傷ついた腫瘍の目に女性ホルモンがそのガソリンになってアクセルになって増えていくんじゃないかと考えられています。
それは大変です、
はい、だから閉経が遅い方も乳がんのリスクが高いことも分かっています。
そのエストロゲンですか。
そうですね、
それにで被ばく長く
さらされる方
ですね、さらされる方が多いということと、はい、それから結婚年齢がちょっと高年齢化している、ね、はい、結婚しない人が増えている、うん、そういうこともやはり関係ありますか。
大まかに言うと乳がんは、お子さんがいない方の方がかかりやすいと言われています。それは女性ホルモンで刺激をされて、はい、まあ、授乳をしないということにつながりますけれど、一つはそれをすることによって、まあ、生理が止まる期間が増えるので、まあ、ホルモンに対する暴露は少し短くなるというのも一つの因子。もう一つはですね、まあ、これは仮説というか解剖学的な問題なんですけど、授乳をすると乳がんができやすい場所が少し少なくなるんですね。
あ、そうなんですか。
乳がんは乳管と小葉というところの隙間から出てくると言われているんですけれども、はい、授乳をしっかりしている方っていうのはその部分が少なくなって分化した乳腺でできるために、まあ、それが少なくなるのではないかというふうに言われています。
あ、そうですか。
なので、お子さんの少ない方、あるいは産んでいない方、未婚の方というのが乳がんのリスクが高いことはこれはもう証明されていますね。
そうですか、はい、やはりこう昔のことを、昔の女性はたくさんの子供を産んで、そうですね、はい、まあ、結婚も多分早かったそうですね、と思うんですが、で40代下手したら50代まで子供さんを産んでらっしゃった可能性もあるというところで、うん、そういう、こう自然な生活スタイルがやっぱりそういうエストロゲン、女性ホルモンによる、まあ、被曝というか暴露を減少させていたと。
そうかもしれない。
知らない間に、
は
い、
それがだんだんやはり日本は結婚は高齢化してきたり、お子さんの数が少なかったり授乳の機会が少なくなっている、はい、それも一つのファクターになっている可能性ありますね。
本当ですね、はい、そうするとやっぱりその動物としての自然な姿である授乳をするっていう直接ということは非常に重要なことということなんですね、
はい、乳がんの中の特殊なタイプはちょっと関係ないと言われていますけれども、はい、ホルモン陽性なんかはまあ大事な因子ですね、
はいはい、さあ時間はあまりなくなりました、うん、遺伝にこのよるものって、はい、遺伝の要素って非常にこの高いですよね。
乳がんでは大体、この
注意を、
はい、乳がんは本当におよそまあ10から20% が遺伝性乳がんではないかと言われていますけれども、はい、今注目されているのはアンジェリーナ・ジョリーさんで有名になった BRCA1-2 という遺伝子です、
はい、
こちらがある方は乳がん、卵巣がん、膵臓がん、前立腺がん、あとそういうがん、あと男性乳がんといったがんがの患者さんが家族の中に多い方、こういう方、あと両側乳房の乳がんとかですね、そういう方は持っている可能性があるので、はい、今それは乳がんを発症した後は保険で見られるようになってきましたので、保険で検査で、当院でも専門医がおりまして検査できますの で、
そうなんですか。
もしご心配な方はぜひ相談していただければと思います。
そのおっしゃった遺伝子に異常がある場合は、はい、いろいろ関連するがんにも
なりやすいです。
罹患しやすいということですね、
はい、
やはりこう早期発見すればちゃんと治るっていうところで、ぜひぜひこのやっぱり何かあってから乳腺クリニックは行くものなんですかね。
まあ、しこりが自覚する方は乳腺クリニック、乳腺外科に直接なんですけど、
はい、
検診の方はやはり何もないところで来ていただきたいんですね。
検診もこのクリニックでできるんですか。
はい、当院でもしっかりやっておりますし、
女医
さんが見てくれますから、はい、僕みたいなおじさんじゃないので、
は
い、
安心しました。
そうですか。
はい、この番組は足立病院ローバート市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。